ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
大野キリスト教会の牧師をしています中澤信之です。インターネットを通して礼拝のメッセージを聞いてくださる皆さん、それぞれにお元気に過ごしていらっしゃいますか？先週のこの部分、セミの鳴き声が本当にうるさかったですね。それとは打って変わって今の時期は、なんか朝夕にはもう秋の気配が漂って、風鈴のチリーンという音が似合いそうな、そんな時期になりました。先週は連合の新学生たちのセミナーに出かけてきました。これから牧師さんになって神様の働きをしようという人たちとお会いしました。その方々一人一人が本当に将来いい働き人になるようにと心から願ったことです。合わせて考えてみたときに、何も牧師さんになる人だけではなくて、このメッセージを聞くお一人お一人にとって本当に将来の歩みが、これからの歩みが実り多い豊かなものであるように、その人一人一人を通して果たされる神様の働きが確かに実現していくように、心からそのことを願うものです。あなたの人生を通しても神様がなさろうとしている素晴らしいことがある、そう信じています。ぜひそのことを今日の礼拝のメッセージからも受け取ってください。少し涼しくなってきました。お仕事に戻られるにあたって、ちょっと楽になってきたかなと思われる方もあるでしょうし、それでもやっぱり仕事に戻るのはなぁとお感じになっていらっしゃる方もあるでしょう。子供たちはもう少しだけ夏休みが続くようにも聞いています。この残りの期間というのは、だいたい夏休みの宿題をどうしようか、大抵の場合子供たちの方はあんまりそんなに気にしていないですけれども、見守る親の方が、あれもやってない、これもやってない、どうするのかしらこの子は、とやきもきするような季節でしょう。この礼拝では、大人の夏休みの宿題課題ということで、君は何のために生きるのか、そのテーマを取り扱ってきています。8月の1週目、2週目、今日が3週目になりますが、君は何のために生きるのか。読んで読書感想文を書くようなテーマですけれども、ぜひ大人の私たち一人一人もそのことを考えてみたいと思うんです。これはとても人生の大切な大切な課題であり、そのことによって私たちの生き方が変わってくるでしょう。最初の週にはイエス・キリストがエルサレムに入場してくるところを見ました。栄光の、人生の望みが何でも叶うような絶頂の時期です。しかしその時、イエスが求めたのは、まだ誰も乗ったことのない転ば一途。あまりにも貧相なものを求めたものです。しかしそれは、人々を救うメシアとしてふさわしいもの。イエスはご自分の使命を知っていればこそ、わきまえていればこそ、何を求めるべきかを知っていたのです。そしてそれを、ご自分の必要なものとして手元に置きました。何を求めるのか、他人の声に左右されずに、自分の求めるものによって自分が歩みがぶれずに、軸のあるまっすぐ一貫した歩みをそこに受け取っていくことができるでしょう。先週はイエス・キリストがさらに十字架に向かって進んでいくところを見ました。ゲッセマネの園で、苦しみ、もだえながら祈り、できればこの杯を取り除けてほしい。でも私の願いではなく、父なる神の御心のままに、そこに自分の歩みの覚悟が定まっていきました。その時、あらゆる危険、困難、誘惑、それをも退けて、大胆にまっすぐに進むことができるようになっていったんです。弟子たちは一緒についていきながらも、その危機感を共にすることもできず、切迫した思いも共有することができず、眠りこけていました。でも彼らもまた、やがて、自分自身が裁判の場に立たされたとき、殉教の死という現実に直面させられるとき、
彼らもまた父を御心のままにと祈るようになっていったでしょう。それはこの時のイエスの姿を見ていたからでした。使命を知っていればわきまえていれば、大胆に恐れずに自分の歩むべき道を進むことができる。そんな使命というものですけれども、今日は具体的に私の使命は何なのだろうか、それを見つけるための問いかけを一番最後に用意しています。まずはじめにイエス・キリストは何の使命のためにこの道を歩んでいるのか、そのことを見ていきましょう。そして最後に、私の具体的な使命は何か、それを見つける問いかけを皆さんと考えたいと思います。今日初めていらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。3回シリーズの3回目ということで、一番最終回のいいところに来られたことで、もし願わくはお時間のあるときに1回目、2回目を復習していただけると、インターネットにメッセージが残っていますので、良いかと思います。久しぶりに来られた方も歓迎したいと思います。お顔を見ることができて本当に嬉しく思っています。どなたでも礼拝後ロビーにいますので、遠慮なく声をかけてください。語られる御言葉に、私たちが自分たちの生きる道を見出すことができるように、そのことを願っています。今日の箇所でイエス・キリストは大祭司の前に惹かれていったのでした。捕らえに来た者、弟子たちに裏切られ、剣を持って捕らえられていった、惹かれていった先は大祭司の家の中庭でした。そこで議会が開かれます。正式な議会ではありません。まだ夜遅い時です。本来であれば明くる日に正式に議員たち、長老たち、祭司たち集めての議会が開かれるはずでした。でも捕らえてに来た者たちは、一刻も早くこの人を裁きたい。罪に定めたい。十字架につけたい。その思いで、大祭司の家の庭に連れて行って、いる人をとにかく集めて、では今から裁判をしようということになります。そこで彼らは思い思いに、この人物はけしからんのだ、死刑にすべきなのだという理由を述べ立てまくるのです。しかし、どの一つも残念ながら、皆で一致して、このイエスを訴え切ることはできなかったと言います。一つ例が出ています。58節のところ。私たちは、この人が、私は手で作られたこの神殿を壊して、3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせる、というのを聞きました。しかし、この点でも証言は一致しなかった。イエスがかつて言ったそれらしきことを、取り上げて持ち出してきて、この人はとんでもない人なんです。私たちの大事にしているこの神殿を、神が宿るというこの神殿を壊すと言った。しかも壊して3日で別の神殿を私が建てると言った。こんなことを許してもいいのでしょうか。今まで私たちが大切にしてきた伝統を、教えを、私たちが大切にしてきた信仰の歩みを、この人は台無しにしようとしている。しかし、その証言も一致しなかったと言うんです。その間ずっとイエスは黙ったままでした。大祭司は自分の席を立ちます。そして真ん中に進み出てイエスに尋ねます。苛立っていました。なぜあなたは何も答えないのか。こんなにも不利な証言の数々が出ているのに、あなたはこのままでもいいのか。不利な証言が続けば、あなたが何も言わなければ、私はこの人たちの話をもとにあなたを裁くことになるのだ。いいのか？それでも答えないと、ことが進まないのだ。あなたは何かを喋りなさい。自分を弁護する言葉でも、その罪を受け入れる言葉でも、何かをあなたが喋らない限り、この場は進まないのだ。一体あなたは何をするつもりなのか？にじり寄るような形で、自分の席を立って、イエスに近寄り、そう問い詰め。しかし、それでも、イエスは口を開かなかったと言うんです。そして、61節の最後。大祭司は最後の問いかけをイエスに向かって発します。確信をついた。この質問にどう答えるかによって、 この人物の命運が決まっていく最後の問いかけです。あなたは褒むべき方の子、キリストですか？褒むべき方、人々が崇めるべき唯一誠の神、そのお方の子供、キリストメシアであるのか。人々は王を待ち望んでいました。神の子と言われる王です。神に油注がれて私たちを救ってくれる王を待ち望んでいました。それはキリストでありメシアであると考えていました。神の子、メシアの来たるべき日を待ち望んでいた。あなたは自らをそのメシアだと言うのか？と問うたわけです。もし仮にこの人物がはいと答えればどうなるでしょう。あなたはどこに立っているのか、わきまえているのか。人々の反感を買い、罪を問われ、私の前に駆り出されて裁判の座についている。メシアならばそんなことあるまい。こんなところに惹かれてくる自らをメシアと呼ばわるならば、あなたは神を冒涜していることになる。それだけで十分に死に値するものだ。もう一方で彼がもし、私はキリストなどではないと言ったならば、確かにここで裁かれることは免れることができるかもしれません。しかし、これまで3年の間、人々の間で教えを説き不思議な御業を行い、弟子たちがついてきた群衆がこぞってこの方を崇め奉ったそのことを真っ向から自ら否定して、私はそのようなものではない。それは今までの歩みがすべて虚言であり、たわごとであり、彼が自分自身の歩みを否定していくことになります。この問いかけにイエスは口を開きました。今まで自分を守るための言い訳の一切をしなかったお方が、濡れ衣を着せられ、あらぬことを言われ、自らを弁護することをしなかったお方が、この問いかけの中で、やっとその重い口を開く。このことだけには、どうしても答えなければならないこととして、自らの口を開いてその答えを明らかにします。それが、あなたは褒むべき方の子、キリストですか？私は、それです。あなた方が言う、私はそれである。褒むべき方の子、キリストである。それを聞いた人々がざわめき立つ中で、さらにイエス・キリストは言葉を重ねてこのことを伝えます。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。今まで何の一言も発することもなかったこの人物が、今や口を開いて自らについて重ねて説明する。一体その中身は何でしょう？あなた方は人の子が神の右の座につき、雲に乗ってくるのを見るようになる。一体これは何を意味しているのでしょうか。イエス・キリストはご自分の十字架が生涯の終わりだと考えてはいませんでした。弟子たちにあらかじめ教えられていたように、イエスは十字架に死ぬ。しかしその死は死で終わることはない。蘇るのだ。墓に葬られ。しかし三日目に復活する。死の中から死を打ち破って私は蘇る。そしてこのお方は蘇って天の力ある方の右の座につくというのです。力ある方、これは神を指します。右の座とはその王位を共にしながらその権威を与えられことを実行する立場の人を表します。王に並んでその権力を行使する人物です。神と並んで神としてことを行われる座に このお方はつくんだ。そしてやがて来たるべき時、雲に乗って、天の雲に乗って、これは神の栄光を表します。神の栄光の中でこのお方はもう一度来られる。世の終わりの時に、救い主が天から来られる。人々はそれを待ち望んでいました。救い主が来られる。ひとたび、もうひとたび、私たちに王国をもたらすため、最後の最後にはそれを完成するため、そのお方としてイエスはご自分を指し示し、私はそれです。しかも、私は終わりの時まで、天の神の右の座において、宮座を行い続け、終わりの時に、雲に乗ってあなた方のところに再び来るものである。このことは、イエス・キリストの使命というものが、ただ単に十字架までではないことを表しています。イエス・キリストの生涯の終わりは十字架ではない。蘇え、天に上げられ、神の右の座につき、やがてもう一度来たる時までを含めて神の使命なのだ。キリストの使命なのだ。復活したイエスは天の神の右の座につき、民を通して神の御業が行われるのを見て、心に留め、取りなし、力を与え、導いてそれをなさせてくださる。神の御業がなるのを天の御座から神の権威をもって司っておられる。そしてそれが最後の時に審判者として完成者としてこの地にもう一度来るのだ。そこまでがキリストの使命なのだ。彼らは宮のことで証言を一致させて偽証を立てることはできませんでした。でもキリストはある意味その予言をまさに実現したのです。民が体を打ち十字架につけ、その身を滅ぼそうとも、イエスは三日の後に蘇った後、手で作られない神殿を打ち立てる。どのようにして、ご自分の民を導き、神の民の共同体を立て上げ、その群れを通して神ご自身の技を行うことによって、手で作ったのではない。形に表されたのではない。神の国を表すご自分の民を立て上げられるのだ。天の父なる神の右の座について、やがて来たる時まで、イエスはこの群れを立て上げる。イエス・キリストは弟子たちを使わして、神の御業を行わせました。あちらの村へ人々を送り、こちらの町々へ人々を送り、神キリストの技をもたらすように、その中で、キリストはご自身の民を用いられたのです。キリストの民は、キリストの使命を共にして、歩んだのでした。キリストの使命が十字架で終わったのではなかったんです。復活で終わったのでもなかったんです。天に上げられて終わったのでもなかったんです。今、甲子園をやっています。負けると、敗者はそこを去らなければいけません。三年生は最後の夏です。自分たちの夢が破れた。日本一にはなることができなかった。悔しい涙を流しながら、甲子園の土を集めながら、二年生以下の下級生に、俺たちはできなかったけれども、お前たちは頑張れよ。夢を託し、使命を託して、そのグラウンドを去っていきます。しかし、キリストは、ご自身の夢破れて、キリストの民に使命を託して、この場から去ったのではないんです。キリストは、ご自身の十字架と復活のゆえに、ご自身の民を招き、ご自身の民に力を与え、精霊を与え、それぞれの場に使わしていきました。 聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けるのだ。全世界に出て行って、私の言葉を伝えなさい。ユダヤから始まって、ユダヤのみならずサマリアも、サマリアを越えて地の果てにまで、あなた方は私の証人となるのだ。私はそれを天の御座から取りなし、守り、導き、あなた方をしてことを行わせる。キリストの使命は続くのであり、キリストの御業も続くのであり、私たちはそこに生かされている。私たち、今21世紀を生きるこの私たちも同じです。イエス・キリストが十字架にかかられ復活され、もう一度再び来られるというこの間の時間を、初代の教会から連なるこの時代の中でなお生きている。キリストの使命を共にしながらです。キリストが私たちを通して、あたかもイエス・キリストがこの人に出会うように、私たちがその人に出会い。イエス・キリストがその人に手を伸ばすように、私たちが手を伸ばし。私たちを通して御業を行うことをなそうとしておられる。イエスは最後の時、これを明らかにしたのでした。私はそれです。のみならず。私は十字架にかかろうが、よみがえり、神の右の座につき、終わりの時までこれをすべ収める。完成者であり、裁き主である。あなた方が今、イエスをキリストと知ることができず十字架につけるだろうけれども、そのあなた方、そのまま歩み通すのか、それとも心を変えて歩むのか、そのことを裁く者として来るのだ。救いの完成者として来るのだ。そのことを踏まえた上で、では、私たち、具体的に私たち、私の使命とは何かを考えてみましょう。私が命を使って成し遂げようとしていることは何でしょうか。これは非常に重要な課題でしょう。このこと一つで、私たちの生き方が変わってきます。これを知っているか知らないかで何を求めるかが変わってきます。これを知っているか知らないかで人の言われたことに自分がどう反応するかが変わってきます。これを知っているか知らないかであらゆる誘惑困難に私たちがどう立ち向かうかが変わってきます。あなたの使命は何でしょうか。命を使うと書いて使命と書きます。私たちの命を使って用いて本当に取り組もうとしていることは何でしょうか。キリストが私を通してという、その中に生かされているとき、私は何のために生きるのでしょうか。この問いに答えていただきたいと思います。あなたにとって、あなたの心を動かす、どうしても気になる人たち、人は誰でしょうか。このままこの人を放っておくことはどうしてもできないとあなたの心を動かすような人は誰でしょうか。ある人にとっては家族や大切なパートナーでしょう。ある人にとっては日常的に接している人たちの中に同じ存在を見出すでしょう。ある人にとってはお仕事を通して向かい合っているその人たちのことでしょう。ある人にとっては地域の中で見かけるあの人たちのことでしょう。ある人にとっては自分と境遇を同じくする放っておけないあの人たちでしょう。ある人にとっては新聞でニュースで見たあんなことがあの人たちのことを放っておくことはできない。私の心にかかり、気になり、どうにかしなければいけないのではないかと心の内に思いが湧き上がり、どうしてもこの人たちを放っておくことはできないと思うその人たちの存在は一体あなたにとってどんな人たちでしょうか。他の人が考える人は違うでしょう。あの人が考えることも違うでしょう。あなたがそのように心を動かされる対象の人、人たちは誰でしょう。神様があなたの心をつついて、ほら、あの人たちを見てごらん。あなたの心にそのことについて どうしたらいいのですか、神様という気持ちが湧き起こる。あの人たちを見てごらん。そう促される人たちは誰でしょうか。もしその人たちのことをすでにご自分の心に留めている方がいらっしゃったら、ぜひそのことを祈り始めていただきたいと思います。神様、私にとってこの人たちが気にかかります。どうしても私にとって他人とは思えないんです。放っておいていいとは思えないんです。神様、この人たちは私にとって特別な人たちです。祈り始めてください。その一方で、わからない。正直に言うと、そこまで心が動くことがない。一体その人たちは私の周りにいるのだろうか。正直にそういう方もいらっしゃるでしょう。ぜひそうであればなお、祈り始めてください。神様、教えてください。見せてください。あなたが私の心に、語りかけ、ノックして、ほら、指をさして、その人たちを見せてください。私の心の内の思い、私が敏感になることができるように、聞かせてください。そして、機会があればぜひ、仲間の歩みに耳を傾けてみましょう。あなたはどんな人のことが気にかかっているんですか？ぜひ聞いてみてください。この人はこういう人たちのことが気になって、この人はこういう人のことを気にかけて取り組んでいる。ああ、そうか。そういう可能性もあるのか。こういう可能性もあるのか。真似をする必要はありません。そういう中に、ああ、わかった。私にとっては、この人たちのことかな。神様が見せてくださる、聞かせてくださることを期待しましょう。そして祈り始めましょう。その中で、もう一つの問いかけ。あなたはその人のために何ができるでしょうか。そのことを考え始めていただきたいんです。あなたはその人のためにどんな関わりをすることができるでしょうか。多くを与えられている私たちです。自由にすることのできるお金も時間も、立場も境遇もあるでしょう。それを用いて私は何、どういうふうに関わることができるのでしょうか。他の人ではない。この私。今まで歩んできた。これだけのものを与えられて、ここに置かれている。この立場、この経験と、今までの私の歩みをして、一体このところに、この人たちに、私はどう関わることができるのだろうか。これも祈り始めていただきたいんです。あの人たちのことを思うとき、神様、私は何ができるでしょうか。あなたは何をするように期待しているでしょうか。私の何を使おうとされるでしょうか。私に与えられているもの、私が気づいているもの、気づいていないものを含めて、神様、どう使えばよいでしょうか。状況の中、与えられている歩みの中で、どうぞ教えてください。導いてください。具体的な状況を整えてください。そしてその祈りは、私一人の祈りだけにとどまらずに、ぜひ分かち合っていただきたいんです。共に歩んでいる信仰のパートナーたち、仲間たち、グループの人たち、尊敬できる人たち、自分の霊的な指導者、ぜひ自分の思いを、重荷を、使命を分かち合って、祈りを共にしてもらってください。共に祈る中で、私が気づかなかったこと、私が知らないこと、私が知るべきこと、それを語ってくれる人もいるでしょう。支えになってくれる人もいるでしょう。歩みを共にして使命を共に行ってくれる人がいるでしょう。ぜひ、あなただけの、一人の神様との間だけの話ではなく、私たちの、共に使命を歩む者たちの歩みとして共有させてほしいのです。そして、誰もの神様に与えられた使命が、同じように、全く同じ形でという意味ではありません。それぞれに神様の前に果たされていくように私たちは願っています。お互いを支え合っていきたいと願っています。お互いに助けになりたいと願っています。そしてその祈りの中で、祈りを共にする中で、私たちは具体的な次の一歩を見つけることになるでしょう。大きな大きなビジョンを描き、こんな途方もない夢物語のようなことを実現するだろうか。 でも私たちは祈りのうちに、身近な今日明日行う次の一歩を見つけて歩み始めていきます。それを積み重ねることが私たちの命を使うということです。私たちが使命に生きるということです。何のためにあなたは生きるのか。その具体的な次の一歩を見出して進んでいくことになります。イエス・キリストは神の一人子であられる方でした。一切の栄光を用いることができました。しかしそれを横に置いて、十字架に進みゆく道に置いて、すべての人を救いに導くというご自身の使命を全うされました。そこに弟子たちを伴って行かれました。一人の技ではありません。弟子たちを招き、不完全ながらもゲッセマネの園まで共に会いません。そして復活したイエスは聖霊を受けようと言い、彼らをキリストのものとして使わしていきました。天の御座から彼らを名を用いて、私たちを用いて、ご自身の御業を成しておられます。そのキリストの使命の中に私が生かされている。具体的に、この人のために、このことをもってという使命の中に生かされている。一週間は、7×24 の168時間で成り立っています。教会に来て、礼拝をして、帰っていく。168時間のうち1時間を引いた167時間は、私たちは現実の世界で自分の命をキリストの使命を持って生きています。あなたはその時間を何のために生きるのですか？私は何のために生きるのか。大切な課題です。人生の宿題です。答えを見つけるまで私たちの生涯は終わることができません。もしこの答えを見つければ、ようやくそれが私たちの歩みのスタートラインでもあります。大きな喜びを持って、神様はご自身の導きの中で、その思いを共にする仲間たちと、現実具体的な歩みを精一杯歩み通す歩みが始まります。お仕事に戻っていく方もあるでしょう。生活の場に戻っていくでしょう。お一人お一人がこれから167時間の神様と共にある使命を果たす歩みに導かれようとしています。ぜひ、その歩みが、本当に力ある喜びに満ちた素晴らしいものであるように、心から願っています。そして、来週帰ってきたとき、ああ、私は歩むべき分を歩んで、今週歩んできた、と言える歩みであるように、生涯歩み通して神様の前に出たときに、ああ、私は神様あなたと共に歩むべきところを本当に歩んできましたと。喜びを持って言える歩みでありがわに。その歩みをご一緒して参りましょう。しばらく黙祷いたしましょう。この祈りの中で、ぜひご自分のキリストにある使命を、神の前に祈り求めながら、神様と向かい合っていただきたいと願います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、 あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。